おはようございます。私は青鳥の絵本部講師の小池清明です。第2回目の本日は、谷口正信青鳥の絵総裁の著書、日々の祈りをテキストに人生を変える言葉の力というテーマでお話をさせていただきます。皆さんは現在の自分の人生に喜びを感じていますか？毎日が楽しくて仕方がないという人もいれば、人間関係がうまくいかない、あるいはテストの点数が悪かった、仕事で失敗したといっては落ち込んでいる方もおられるかもしれません。青鳥の絵では、人間は神の子であり、完全円満で何でもできる素晴らしい力を持っていると説いていますが、これは見せかけの姿はどうであろうと、その中身は素晴らしい完全円満な存在であるということです。つまり、実際にテストで100点が取れたときに神の子になるのではなく、たとえテストが0点であっても神の子であるということなのです。なぜなら、私たちにはテストの点が20点であったら、次はもっと良い点数を取りたいと望む心があります。その心を持っていることが素晴らしいのです。そしてその素晴らしい力を出していくことが人生の醍醐味だと思うのです。その素晴らしさは私たちの言葉の力によって私たちの人生に反映していくことができるのです。ここで本日のテキストの212ページから213ページを引用します。神様、私は神の子ですから、神様の実在世界に存在しないものを表現することを喜びません。悪行や悪行、悪意などに不快を感じるのは、そういう理由です。私は今後、そのような悪行や悪行とは逆方向に言葉の力を使います。善を行い、周りの人や事物の美点を褒め、美しさを称え、感謝し、善意や好意や美を表現することで、自ら善業を作り出します。引用を終わります。さて、私は夕食以降の時間に、子供たちとコミュニケーションを取ることを自分の役割としています。夕食まで全力投球してきた妻とバトンタッチするためです。子供は中3の長女、中1の次女、小4の長男の3人です。子供が小さい頃、夕食後は絵本の読み聞かせをしていましたが、学齢期になってからは一緒に家庭学習をしています。一問解くごとに5分の休憩を取る、伸びしろのたくさんある子供もいますので、学習の習慣を身につけるため、私も子供と同じテーブルに座り、自分の残った仕事を進めるなど、子供に寄り添うようにしています。中学3年生になった長女から頼まれて、勉強を見る時間も多くなりました。テスト前に出題範囲のどこが出るか予想したり、問題の復習をしたり、熱中すると深夜になることもしばしばです。子供たちから、やっぱりできない、私はダメだよ、と弱気発言が出てきた場合、やれば必ずできる、あなたは頭がいいんだよ、と繰り返し、プラスの言葉で、返すようにしています。子供のことで自分の心が揺らがないように、毎朝、青鳥の家の座禅的瞑想法である、深層観の中で、〇〇ちゃんは無限力を発揮します。記憶力、計算能力、文章作成能力が飛躍的に向上し、成績優秀、スポーツ万能が実現しました。と、子供一人一人のことを祈っています。振り返ってみると、子供たちの成績は徐々に上昇しています。おとなしいと思っていた子供も、積極的になり、勉強においては超スローペースの長男が、漢字テストで高得点を取り、担任の先生に褒められたりと、良いことが続いています。毎晩夜8時頃からの親も一緒の家庭学習が、家族のコミュニケーションになるばかりでなく、子供の学習習慣を身につけさせるにも良いと思っています。今も毎日続けていますが、継続するということが私たちの人生を より良き方向に作り上げていく大切な要素だと思います。カトリック教会の修道女、マザー・テレサが残した有名な言葉を紹介します。思考に気をつけなさい。それはいつか言葉になるから。言葉に気をつけなさい。それはいつか行動になるから。行動に気をつけなさい。それはいつか習慣になるから。習慣に気をつけなさい。それはいつか性格になるから。性格に気をつけなさい。それはいつか運命になるから。私たちが思うことが言葉になる。そしてその言葉が繰り返されるうちに、行動となって現れ、その行動が習慣になり、そこから自分の性格、運命が作り出されるというのです。言葉なんて変えたって行動は変わらないよ。そう言っている限り永遠に変わらない。自分は変わることができる。そう考えて言葉に出していくうちに気がつけば運命が変わる。そのふとした言葉が自分の行動を、そして運命を変えるというのですから、言葉を大切に使いたいですね。ここでテキストの215ページから一部省略しながら引用します。生活習慣は心が刻む彫刻のようなものである。我らの一生は生活習慣が築き上げる壮大な建築物である。天敵石をうがつというが、我らは毎日一時一瞬の心の持ち方によって生活習慣を形成していく。そしてその生活習慣は、天敵石をうがつように、我らの人生の形を決定するのである。人生の成功も失敗も、だから我らが良い生活習慣を持つか持たないかで、大きく決まるのである。良い生活習慣は、神の御心を体現するものである。神は光であるから、人生の光明面を見て、さらにそれを拡大することが、神の御心である。人々の美点を褒め、物事の中に真、善、美を認めて、それを引き出す言葉を使う習慣をつけよう。心で探し、口で讃え、体を使って表現しよう。我が内なる神の無限の創造力を駆使すれば、必ず我が独特の良い生活習慣が構築できるのである。引用を終わります。私自身、マイナスの思いや言葉があることに愕然とすることがあります。それは、新聞やテレビで日常的に流れている悪い情報の影響かもしれません。ですから、私たちは日頃から意識をして、心をプラスの方向に転換する必要があるのです。それは、物事の良い面を見ていくということに、焦点を当てるということです。皆さんは映画 Life is Beautiful をご覧になったことがありますか？第二次世界大戦でのユダヤ人迫害をユダヤ系イタリア人の親子の視点から描いた映画です。1937年、イタリアはトスカーナ地方に住むユダヤ系イタリア人の男性グイドと幼い子供のジョズエが主人公です。ユダヤ人迫害の嵐にあった二人は、ナチスドイツによって強制収容所に連行されます。絶望と死の恐怖が立ち込める収容所で、父グイドは幼い息子ジョズエに、収容所生活は戦車がもらえるゲームだと吹き込むのです。いい子にしていれば点数がもらえて、1000点貯まったら勝ち。これはゲームなんだ。泣いたり、ママに会いたかったりしたら減点。収容所の強制労働の役に立たない子供が、日々ガス室送りになる中で、父や息子に、軍服を着た兵隊さんに見つからないようにかくれんぼをするんだ。勝ったら本物の戦車に乗ってお家に帰れるんだ。と教え込むのです。毎日、父や昼間、肉体労働に駆り出されている間、一人、部屋に残った息子は、二段ベッドに隠れては、今日も見つからなかったよ、と父に報告するのでした。父は毎日息子を守り、強制労働で クタクタになっても、子供の前では毎日クイズをしたり、歌を歌ったり、楽しい話をして、良い子だ、もうすぐ戦車がもらえるよ、というのです。やがて戦争が終わり、ドイツ兵が撤退準備のため、収容者を亡き者にしようとし始めたところで、父は息子を密かに隠して、最後の嘘をつきます。うまく隠れ通すことができれば、目標の1000点に達するよ、と。父はその後、ドイツ兵に命を奪われてしまうのですが、息子は父の教えを最後まで守り、進駐軍の戦車に出会い、助かるというところで話は終わります。死の恐怖と背中合わせの強制収容所で、この生活が楽しいゲームであると子供に言い聞かせる。まさに言葉の力を使って子供を死の淵から救ったのですが、どんな環境にあっても、人は心の持ち方によって自分の人生を変えることができるのですね。心に描いたことが環境に現れることを、成長の絵では心の法則と呼んでいます。谷口成長前成長の絵総裁は、人生というものをよく舞台に例えられて、私たち一人一人は舞台の主人公だと教えてくださいました。そして舞台のシナリオは主人公の自分自身が書くのです。私たちが日々の生活を明るく楽しく過ごすためには、人生の主人公として今のこの瞬間に生きている喜びを感じることが大切だと思います。さて、本日のテキストではありませんが、谷口淳子成長の家白鳩会総裁の著書、うぐいす餅とバナナの112ページから、著者はゆっくり歩けばという文章を書かれています。その中で、車や電車を使う現代人が、昔と比べてスピードを上げて動き回っているため、次々と物事が効率よく運ばれていくことを第一にしていると、生きる喜びがあまり感じられなくなり、自分の周りにある様々な豊かさに気づかないことが多いということを示した上で、同書の115ページから次のように説かれていますので引用します。効率の良い生活は、短時間で多くのことが処理できて、素晴らしいことのように思いがちだが、そこから心の余裕が奪われ、生きる喜びが感じられなくなり、現代人に多いとされるストレスやうつ病などにつながりやすい。今、成長の家では、日時計主義の生活を皆さんにお勧めしている。これはどういう生活かというと、自分の周りに起こる様々な出来事の中で、良いことだけを心に強く印象づけて、そのことに感謝する生活だ。一般に人はいつも現状に満足せず、もっとこうありたい、こうしたい、などと思って、目の前にないものを求めていることが多い。それは結局、不足や欠乏の思いにつながり、幸せや喜びを実感できない。そういうここではない遠くを見つめたり、ないものを求めたりせず、今あるありのままをしっかりと見つめ、感じると、多くの人が今の自分の幸せに気がつくはずだ。それが、日時計主義の生活である。足りないものとか、ないものを欲しがるのは、外から何かを付け加えなければ、という欠乏感であり、一種の思い込みなのである。本当に自分の心からそう願っているのではなく、何かが加えられることが幸福につながるという、自分勝手の幻想と言っていいかもしれない。ゆっくり歩くということに象徴される、今を丁寧に生きることにより、目の前の多くの恵みに気がつくはずだ。引用を終わります。日時計主義の生活とは、日時計が太陽が記録した時刻だけを刻むのと同じように、私たちも人生の明るい時だけを自分の心に印象づけて生きる生活法のことです。これを実践することによって、常に心に明るいことを思う習慣が出来上がります。 そのため、清張の家では、清張の家で発行している、日時計日記という日記帳を使って、良いこと、明るいことに心を振り向ける練習をお勧めしています。毎日の生活の中で、楽しかったこと、良かったこと、感動したことを書けばいいのです。これを毎日続けていれば、人生の明るい面に注目する、心の習慣ができていきます。私は子供の学校での勉強やスポーツでの活躍ぶりや家のお手伝いをしてくれたことを書くことが多いです。すると子供の良いところを心に深く思うことができるようになります。また夕食でいただいた料理を書いておくと、後で妻が日頃どんなに美味しいご飯を作ってくれていたかを思い出すことができます。いつも一緒にいる家族の良いところを探すことで、感謝の心が出てくるかもしれません。自分が今日こんなに頑張ったという自分を褒める言葉を書いておくと、自分の自信につながります。こうなってほしいなということを具体的な言葉で毎日書いておくと、その書いた言葉が自分の信念になってきますし、その希望の実現に必要なアイデアや協力者が与えられます。最近は家庭菜園で種や苗を植えた時期、収穫した時期や天候、自分の感想なども書き、さらに色鉛筆で収穫した野菜の絵を楽しんで描いて、改めてその美しさに感動したりしています。皆さんもぜひ、今この瞬間、喜びの時をぜひ言葉に表して、良いことばかりを心の中に積み上げていってはいかがでしょうか。本日は時間が参りましたので、これで終わります。お聞きいただきありがとうございました。